はい、じゃあ本番いくよ。3、2、1、アクション。
余計な
前に好きな人がいたの。とても幸せな気持ちで教会で待っていたの。だけどその人は現れなかった。また好きになって、あなたのことがとっても好きになって、でも怖いの。私怖いの。
愛にはちょっと音響何やってんだよ。アスカの声かぶっちゃってるから気をつけろよ。
あ、すいません。
はい、じゃあテイク2いくよ。3、2、1、アクション。
余計なもの
でも怖いの。私怖いの。ねえ怖いの。
僕は死にません。僕は死にません。あなたのことが正気だから。おい哲也、なんで最後ちゃんどんごになったんだよ。カムにしても書き方はおかしいだろうがよ。
あ、すいません。
お前らしっかりやれよ。大体ね、演技も演技なんだよ。もっと感情移入しろよ。分かったか。
はい、
よし最後にしろよ。テイク3 3 2 1、アクション。
いいよけいなものなど。
But I'm scared. I'm so scared.
いやいや、英語になってるし、帰国子女の感情移入すごいな。
I'm not gonna die.
いや、哲也お前もかよ。
And I
基本月一の NTR なんですが、
はい、
今回は変則的に、
そうですね、
緊急特番ですよ、
はい、
題してあの都市伝説に迫るカズマギャルズの驚くべき実態とは。
いやいやいや、そんなもので特集配らって。
大丈夫
大丈夫、そんな話
これやりたいんだけど。
絶対やります。
ファーストチームオールカズマ。
ファーストチームに迫りたいですね。
そうそうそう、
セカンドチームしか実際出てこないから。
そうそうそう、絶対やる。
ということで改めまして、今回のゲストはですね、
はい、
はるばる海を越えて、
はい、
あのミューズポットの MC でもおなじみの、
はい、
投げさんに来ていただきました。
どうもよろしくお願いします。このために帰ってきました。
NTR されに来てくれました。
さすがですね。いや、出会って30分ぐらいであのコントをやらされる。お付き合いいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてもう一方、この方も海を越えて関門環境、関門海峡を越えて来てくださいました。我らがマークタイトの大ボス、
はい、
マークカイジマ。
イエーイ、さあ、こんにちは。皆さんこんにちは。やっと NTR 来ました、マークです。
いや、やっとっていうか、自ら出ちゃっていいですか、NTR。
やっと来ました。はい、禁断の出演ね。そうそう、ついについ
に。
そう、
NTR しました
ね。そうですね、はい。
この二人は、それぞれ、まあね、ご存知の通り、ミューズポットとマークトナイトの MC でありつつ、
はい、
で、二人とも、帰国子女というバックグラウンドを生かして、弁当ボックスアウトも一緒にやられてる中でもあります。なんか弁当ボックスアウト聞いてても、実は俺ら顔を合わせたことないんだよねみたいなことたまに言ってたりしますよね。
う
ん、
そうですね。
どうですか、お互いの、あの会ってみた感じ、印象は。
いや、もう投げさんだなって。声がもう投げさんです、もう完全に。
そうですね、まあ、
投げさんですね。
そのまんまの感じ。いや、私はマークさんは写真とかで見てたので、マークさんだなって感じ。これが
すぐ分かりましたね、駅で。
すぐ分かりました。
はい、まさに。僕投げさんはちゃんとは見たことないんですけど、
はい、
はい、でもなんかもう来てる時なんとなく雰囲気で分かりました。
おお、
なんとなくですけど、
はい、
あの、なんですかね、こう、そのなんていうの、アメリカ育ちっていうか、アメリカに住んでる人ってちょっと雰囲気違うん
ですよね。
出てます、
違うんですよ。
へえ、分かるんだ。
トイトイさんめっちゃ日本育ち。
めちゃくちゃ日本育ち。
はい、雰囲気は。
はどうですか、3ヶ月空気を吸ったか。
あ、いや、めっちゃ日本育ち。
3ヶ月分じゃ足りなかった。
なんか雰囲気は違うんですよね、やっぱり。
うん、 そうですね。なんか学生の頃とかだともっと分かりやすいですよね。なんかすごいあのかっこいい服装をしてるんだけど、カバンとかがダサいみたいな帰国子女のイメージ。なんだっけ、あのリュックサック、リュックサック、帰国子女が使ってるリュックサックの名前が、
ジャンスポート
。あ、そう。ジャンスポート。
ジャンスポート。アウトドア。アウトドアがジャンスポートです。はい。
そうですね。すごい、それ以外の服はかっこいいのに、なんでお前らジャンスポートみたいな。
片方だけでからってる
やつ。
そうそうそう。
リュックがないとっていう。
リュックがないと。
リュック育ちなんで。
そうなんですね。
そうです。
ね、そうですね。
今日もリュックしてます？
リュックじゃないです。
大人の女性です
から卒業しました。でもちょっと可愛いなと思った。
あ、本当ですか？
まだアメリカだと使いますね。日本よりリュック、
日本の方が使いますよね。 LA 絶対使わないでしょ。カバンとか、カバンとかいらないでしょ LA って。もう車がカバンみたいな。
あ、そういうこと。
エレイルの時も車がカバンでした。
へぇ、
そうそう。
全部だから、バッシュとかもずっと車の中置きっぱな。
あ、それはある。うん、なんか、車に、なんかある程度、なんかありますよ。揃えてある。
靴はある程度揃えてます。
へぇ、
そうです。僕飲み物とかも乗せてました。
アメリカに。僕でも友達の車乗せてもらった時に、荷物置きっぱにすんなって言われました。
え、あ、車上あれちゃう。
はい。
へぇ、
あ、じゃあメンフィス？
メンフィス。
やっぱ厳冬だよ。
サウスは
やっぱ、サウスはダメ。
うん、
なるほど。
絶対荷物とか見えるように置いとくなみたいな。
あ、まあ、でも、うん、そんなに見えない。
まあ、そうそうだね。うん、確かに。
うん、
なるほどね。
それありますね。
いや、早速話題がインターナショナルでございます。で、今回は今日はね、そんなインターナショナルな2人にぴったりなトークテーマを用意してるんですが、
はい、
まずせっかく来ていただいたんで、
はい、
投げさんに今期のレイカーズを振り返っていただきたいと思います。
はい、
まあ、マークさんもね、あの、アンチレイカーズと言っておきながら、はい、あいつ本当はレイカーズクラスなんじゃねえかみたいな。
すごい言われます
よ。巷で。
はい。好きなんでしょみたいなね。
実際結構見てますよね、試合とか。
結構見てますね。時間帯がやっぱりウエストコーストの見ますよ。
あ、
まず午後の時間と。
はいはいはい。
なんか面白いですからね。
お、
そのなんかこう、いろんな意味で。
あ、じゃあいきなり言っておきましょうか。マークさんが思う面白いところをちょっと投げさんに。
どういうところ面白いんですか？
でもなんか、まあ、あの、こう、こう、あの、フラッシュです。
うん。あー、ちょっと。
どうですか今、なんか、帰国子女。
出ましたね。
薄いフラッシュ。
ちょっと混ぜて、
ちょっとしたところに、輝きが見えるところが。
あ、これがうまくいけばみたいな。
そうそうそうそうそう。そのところと、もう、どうしようもないポンコツなところもあるから。そこはなんか見てて、多分ファンの人は伊藤惜しいじゃないのかなと思います
よね。そうですね。なんかもう本当にこう、特に今もうシーズン終わりで、まあなんだろう、勝たない方がいいわけじゃないですか。はっきり言って。
ロータリー的にね。
そうそうそう。だからここまで来てね。だからなんだろう、そのもう本当に。ズームインしてその瞬間瞬間を楽しむみたいな。
ああ、
うん、
なるほど。
っていう感じでも 見ないと、
はいはいはいはい、
っていうね、そういう、
そういう感じ。
ちょっと、あ、今の良かったとか、
どんくらい小さい話
で、できればみたいな、そうそうそう。とか、あ、ちょっとあのやっぱりまだなんだろう、体がそんなに強くなくて、
あの、
まあ、イングランドとかもそうだけど、
はい、
ディアンジェロとかでもやっぱりもうちょっと多分筋肉つけたら。そこをちょっと押されないで、今行けたのかなとか、なんかそういうのを想像しながら、補完しながら、
なるほどね。
感じですかね。
どうですか、その若手、結構まあ若手の方向的なとこではある
か、悩ましい限りですね。
まあそうですね。アンドリュー・ハリソン。
出ようってことですか？
ベンチに入ってます。
あ、います。
スリーポイント決めると立ち上がってます。
偉い。
誰ですか？デオちゃんです。デオンタ・デイビス。
あ、
ちょっと困った顔をね、いつもしてる。
はい、あいつもでもエナジーっていう、あの、
そうです
ね、D リーグの、
あー、
その提携先と行ったり来たりですよね。
あ、
この間久々にボールドウィンが出たね、それは。
出ました
ね。3分くらい。
ボールドウィンもなかなかコールアップされなくて。
されないね。
結構いますよね。
ボールドウィンって。
ボールドウィンって、
ウエストブルック2世って呼ばれてる。
誰に呼ばれてる？
タウンね、そう、タウンズが一応。
タウンズ。
へぇー。
なんか、遠 いいとこかつチームメイトで仲がいいかなんかで、その高校だから大学の時の、高校かな、
高校だと思う。
でそれでまあ彼のドラフト優位になるようにタウンズがちょっとインタビューされた時にポロッと言っちゃったのがウエストブルック2世で、本人もインタビューでいや俺は確かにウエストブルックの好きだし、プレイスタイルもウエストブルックプラスちょっとなんとかとみたいな話をしてたんですけど、まあやばいターンオーバースやばいターンオーバースだけウエストブルックそこだけ、いやー何年かかるかな、
いや
まあ若手が多いのは楽しいんだけど、やっぱなんだろう、ここから絞っていかなきゃいけないのかなっていうのが辛い、ちょっと。
あ、そうですよね。それまさに聞きたかったんですけど、どう絞っていくんですか。
あ、もう考えたくない。だから決められ、勝手にっていうか、そのフロントが決めたのを受け入れるだけだから、もう事前になんか選んこれかなみたいなのはもう考えない。
でもあの対戦しそうなやつと好きなやつがまた違ったりしそうじゃないですか、ね、あ、なんか、イングラムのがものになるかもしんないけど、私はランドル好きなんだよねとか、ないですか。
なんか、なんだ、まあ、イングラムは、なんだろう、あの、対戦しそうっていうか、多分結構期待されてはいると。
まあそうですね、2位ですね。
そう思うんだけど、やっぱりディアンジェロが、はい、なんだろう、こうなんか分かれるっていうか、
あ、評価
もそうだけど、なんだろう、好き嫌いが、
あ、そっちも、
そう、評価っていう、まあ、それも込みなんだろうけど、まあ、ファンとかの間でもそうだし、まあ、ファンじゃなくても、なんだろう、なんかこう、うん、結構なんだろう、あのポーライゼンっていうか、
出してない、両極端両極端の意見があ
った、どっちかがいきなり英語言ったら片方が解説するし、
そうか、そうか、翻訳する、
翻訳するシステム、今のよかったですね、マークさんが今日と日本語で言ってるじゃない、
普段にはない、
多分です、僕らすごいんで、僕らすごいんで、あれなんですよ、頭いいんで、こう自分の脳みその中で、はい、その英語と日本語のワードバンクがこうごっちゃになってるんですよ、でそこで適切なのをパッて引っ張った時にたまたまそれが英語だったりして、それをしかも瞬時に僕らこれ見た時にあれ英語だ、じゃあでも今日本語喋ってるから日本語の見つけないといけないけど、ちょっと見つけたらないから出しちゃうんですよ、
うん、そうですよね、
それぐらいまで、それぐらいまでやってるんですよ、
それ頭いいのかおざなりなのかよく分かんないんですけど、ウェイターズポーズ撮ってます、本当に
リスナーさんに伝わらないと、
なるほどね、
そうそう、まさに
そうなんですよ、
なんかやむを得ずなんですよ、
やむを得ずなんですよ、両方探してるんです、
探してるんですよね、
確かにね、2人とも歴が長いからまだ許されるよね、
僕なんか言い始めたらさっきのさがバカ野郎みたいな感じで
言われるんですよね、確かに結構だって帰国史上、あのレオとかも結構長いじゃない
ですか。ああ、だからそうです。彼も多分そんな感じだと思います。
でもね、あいつはすごい、多分もともとバーバー喋んないからかもしれないですけど、日本語だよね。
でも選手の発音すごい英語ですよね。
そりゃそう
だ。アイバーソンとかアイバスンって言うから。
あれのなんかね。あ、そうだっけ。
熊谷の時に。
でも僕中さんがいつも気になるのは日本語喋ってる時に、はい、あのルブロンって言いますもんね。
あ、そう。
レブロン、レブロンじゃなくて、
確かにレディーね、
はい、ルブロン、ルブロンって言いますもん
ね。
ルブロンに近い、はい、近い感じで言いますね。
確かに。
レブロンはあの。あのメイクの
あブランドみたいなのあります
よね。そうそうそう、あ、そうそ
う、だから私の中では違うんですよ。
なるほどね。
下からこう上がっていく感じですね。
でもそれもありそう、なんかそのなんていうの、まあミスとは言わないけど、その英語できる人が でもカタカナのノリも知ってるからカタカナ化したけど使われてる言葉とは違うけど、
ありますね。
なんかペイトンをゲイリーペイトン、ゲイリーペイトンってずっとあの僕らは読んで、ダンクシュートとか読んできたんですけど、あいつにレオに言わせるとギャリーペイトンらしくて、
うん、ギャリーですね。ギャリーですよ。
最初にギャリー・ペイトンって言われた時に誰それって言ったと思う。もうゲイのイメージしかないっていう。
確かにこれってどう日本語だとどうなんだろうみたいなの悩む時ありますよ。書く時とか。
うん、
まあそうですね、調べたりとかして。うんうん、
最近そういえばブログサボってますね。
サボってます。あこれにしようかなって思って、結構すぐなんだろうこう。あの新しい話題がなっちゃうじゃないですか。だからそこでパッてやらないと
確かに
あのもうなんか古くなっちゃって
よっぽどねでかい話題じゃないとね。
そうなんですよね。
確かに
悩んでます。
マークさんは確かにですね、あの地球は
あそうですね、でもうちょっと頻繁に書きたいなと思って
る
ので、
ね、
はい、そうなんですよ。
はいはい、
そうなんですよね。
あれで、あ、そうか、ディアンジェロでしたっけ。
そうそうそう、
はい、あマークさんの評価はどうですか、ディアンジェロは。
うん、あ、いやもうあのイングラム、まあ、僕は、
はい、
キープというか、
はい、
まあ、もう順番にイングラムが絶対アンタッチャブル、その次はディアンジェロ、もう同じぐらいだと、ほぼ同じぐらいアンタッチャブル、で、うん、まあその次ランドル、あ、そうそうそう、その次ズバッツですね。
お
ズバッツでランドル、まあ、クラークソンは残したいけど、うん、まあうーんしょうがないかなって。
あ、なるほどね。
ただ僕ロンゾボールが来る可能性があるから、
はいはいはい、
ロンゾボールだったらディアンジェロちょっと組ませたら面白いんじゃないかな。ちょっと僕はニヤニヤしますね、この2人ってなったら本当に。
あ
ーマーケル・フルッツでもいいですね。フルッツとディアンジェロでも面白いかもしれないですね。
それでもなんかワンツーパンチすごいの来ちゃうとイングラムがなんかあんまり働くなくな
る。ああ、そうですよね。うん、そうですよね。
気もしなくもないですよね、はあ。やっぱロンゾボールってすごいですか。
僕はめちゃめちゃ好きですけど。
ただ見てないんですよね。
俺も親父の自負とかしか見てない
んですけど。レイカーズ、まあレイカーズが2位なんですよね、ほぼ。レイカーズが2位だったら来ると思うんですけど。
そう、でも今サンズがすごいなんか積極的にタンクしてる。あれどうなんですかね。
そうですね。
座ってんですよ、だって2年目な
のに。だからよくね、うん、そのタンクは編成でやるもんだとか言ってるけど、うん、もはや足りなくて現場でもタンクしてると、
うん、70点取りやがってみたいな、多分座れみたいな取りすぎだみたいなことなんですよ、ちょっとやめてよと思って。
なるほどね。
そうですよね、
うん、まあそん、あとはどうかな、あとは別にまあって感じですけど、
ナンス、
はい、僕ナンスを
あんまり
高く評価してないですね。あ、でもただ化けるかもしれないですね。
は
い、なんかあのどこ立ってんの系です。
ああ、
オフェンスもディフェンスも、あ、何してんのっていう、迷子になってる時が多い気がしますね。
結構ランドルも迷子系ですよね。
ああ、割とそうですね。でもランドルはボール持った方がいいですね。だから、
そうそう、
だからディワントで自分で行くってなると、本当ドレイモンドみたいな感じになるんですけど。
そうですね。
うん。
ああ、バックコートからね。
そうそうそう。
はいはい、それはありですね。
それがまあ、乗り技っていう感じですよね。
なんか僕見た時のランドルは、調子が悪かったのか、もうなんか、あのスモールフォワードみたいな動き方で、うん、ずっとそのなんかラインのスリーポイントのラインの近くで整体してボール持とうとして、クッソスペースがなくなっててやべえみたいな。
そう、あの人は結構なんだろう、差が激しいっていうか、その試合によっていい時と、
はい、
今日はいい日、今日は、うん、みたいな。
でもそれが若手ですからね、うん、やっぱり
確かにしょうがないですと思いますけどね。ピックからね、もうちょっともらって飛び込みながらプレーできたらいいんでしょうけどね、うん、
どっちかというとピックロールもらってそこからさばけるタイプですよね。
ああ、さばきもあるんですね。
ただスマッツもさばけるんですよ。
入ったのこの声は。
だから僕ズバッツはもう相当いいです、うん、
ズバッツは多分
ズバッツのせいで、うん、ランドルとナンスがちょっとうんってなってます、ね、
あ、そっちで
エクスペンダブルになってますね、そこは。
そこまで、
はい、ズバッツはやばいです本当に、あれは間違いないです本当に。
お、何が一番いいところですか。
でも全部いいです。あ、でもメンタルも素晴らしいんですけど、ゴール前のタッチがめちゃめちゃいいです。
あ、
どちらかマルク2世って感じです、
うん、
でポジショニングもいいです、リバウンドも取る、でめちゃめちゃ負けず嫌いです。
おお、
はい、
負けず嫌い、
そうです。
うちのマルク天然ボケみたいなところ負けず嫌いさを出せよみたいにいつもなんかフィズに怒られてるイメージ。
そうなん
ですか。なんかあの もともとずっと多分コンリーをずっとキャプテンにしてたところ、はい、今年から、うん、いやあいつにやる気を出させなきゃダメだみたいな感じで、うん、マルクにフィズがキャプテン指名か、あの共同キャプテンか単独キャプテンかちょっと定かではないんですけど、うん、指名してで結構その試合後にやっぱり誰かがリーダーとしてステップアップしなきゃいけないとか、うん、なんかキャプテンシーがうんぬんとかって言ってるんですけど、一応それはマルクのことらしいっていう、
アンに言ってる、
アンに言ってるっていう、
なんかありそうなのにリーダーシップ
何なんですかね、
うん、
ねありそうじゃん、
うん、
どうなんだろうね、でもなんかベテランも強いしね、なんか個性が
落ち着いてるイメージじゃないですか、マルク、
うん、そう
引っ張るよりかはなんかストンと座ってるみたいなプレーの中で、
そうだね、
プレー的にはなんか支える感じですもんね、
そうですね、うん、あの3が当たりまくってる時以外は、
まあうん、まあ自分が自分がみたいな感じではないかな、
そうですね、確かに、
確かにね、
はい、
うん、
そうか、あ、なんかあれ見ました、あの、コービーのアニメのやつ。
あ、あの、うんうんうん、見ました。
見たんですって、やっぱ知ってます。
知らないです。
ヘビのやつです
よね。そうですね。
はい、どんなストーリーですか。
まずコービーがプロデュースした、なミューズなんでしたっけ、ミューズ、それこそなんちゃらミューズみたいな、なんかタイトルで。
はい、
あ、じゃあタイトルは、なんだっけ、なんとかタウンじゃなくて、違う、全然。
あ、そうなんですか。
うん。そこに、カレッジだっけ、なんかどなんかこうあのアニメ、
そうですね、アニメみたいな
感じみたいなので、
はい、
で要はあのなんだっけ、ライトミューズとダークミューズでした、
あ、はいはいはい、
があって、自分のなんだろう、あのドライブっていうか、
はい、
あの
やる気、
うん、やる気
素晴らしい、それをやってくれないと、続きを聞かないとなんだろう、
やる気を出すのに振り立たせるのに、はい、ダークミューズ と、
はい、
ライトミューズがあって、はい、ライトミューズは自分が幸せになるようなこと、
はい、
でもダークミューズはちょっとこう嫌なこととか、
はい、
でもそれの両方が必要みたいなの、
は
い、
まあ、むしろメッセージ性、僕が捉えたメッセージ性としては、はい、コービーがもともとそのコービーのやる気を奮い立たせるもの、どっちかというとダークなんですよ、
うんうん、
あ、
ネガティブなことってみんな人を落ち込むけど、
はいはいはい、
だけど俺はその俺はあのコービーはその
それを
そのダークのことをポジティブなエネルギーに変えると、
うん、なるほど、
自分のやる気を奮い立たせるものに変えましたから俺はすごくなったんだっていうよう な、うん、なんかアニメみたいな、
それが本人主演、主演コービー・ブライアント的なアニメ、
いや、コービー・ブライアントは全部なんか書いて全部、
うん、
なんかプロデュースというか全部やって
る、最初のアニメでなんか歌みたいなのがあるんですよね、なんかあの電気車みたいなのがその街を走ってて、
そんな感じなんですか、
そうそう、なんか歌があって、
なんかじゃアーティスティックに近いですよね、
う
ん、なんかちゃんとよく見ないと分かんない感じのやつ
で、それの解説みたいので、
はい、
あのコービーとパペットのリトルマンバ、
はい、
そうそう、マンバ君っていうのがいて本当ですよ、
そこに説明してるんですよ、 そのリトルマンバに、ダークミューズっていうのはこういうのでみたいな、
なるほど、
でヘビはなんか聞き役みたいな、
へえ、はい、面白いですか、
お、面白かった、すごいコービーっぽいな、
そうですね、
あれ暇なんですか、今
暇っす、
暇っ
す、それに
そう、
あ、それ本気ってこと、
そう
それをやるため、うん、それをやってるから暇じゃないです
よ、暇じゃない、
まあ暇ですけど、
ストーリーテリングをしたいっていうふうに、そのなんだっけ、引退した時に
言
ったんですけど、
はいはいはい、
だからそれの一環なんですよ、
そういうのにしたい、だからバスケは確か一回もやってないですよね、
はいはい
はい、あの引退試合以来確か、どう言ってましたもうバスケじゃなくてもうこっちに入りたい、
あ、やりきったんだ、
コービーインクっていう会社があって、
あ、
そこに、まあ、ワンハンドとか多分やってるけど、
はいはいはい、
そこでいろんな、
はい、
まあ、まあ、その映像関係だったり、
はい、
そういう人たちとコラボレーションとかをしながら
クリエイトしていきたいみたいな、
う
ん、だからなんかレイカーズに、
はい、
あの、まあ、マジックが GM、
はい、
GM でしたっけ、 GM じゃないや、
ああプレゼント、プレゼントバスケットボール
に就任して、でなんかコービーを、コービーどうですかみたいな、
はい、
あの彼のやりたいポジションを何でも言ったら、あの与えるからみたいなこと言ってたけど、多分コービーは、
あ、入らない、
いいですみたいな感じだと思うわ、私は、
なんかそのマジックは、なんか来たいなら来てもいいんだよみたいな感じ、その感じだけど、いや、いいっすわっていう感じ、
まあ、多 少なんかこう話に来たりとかはするかもしれない。
電話ぐらいは受けるけどねみたいな。
そうそうそう、うん、でなんかトレーニングとかも夏の間に誰でしたっけ、なんか麗華じゃないけど誰か。あのコービーのうちに来てトレーニングしてるみたいな。
シャックの息子じゃないですか、
シャリフ、シャリフニール
とコービーがワークアウトしたっていう、
ああそれなんか聞いた。なんかでも NBA 選手でも誰かいたんだよな、なんか、うん、みたいな人が言ってて、でもなんかうちに来ればやるよみたいな。
あ、それだからレイカーズ以外でも、
まあそうですね、
そうそう、
ただ朝は早いけどねみたいな
3時とかね、
そうそう
3時
あもうほんと3時と
か4
時やべえ、
亀仙人みたいな、
いやいや
来れば
修行したい、
修行してやるよ、
亀仙人地堕落なイメージしかないです
よね、
そうです、そういうことなんだ、うん、なるほどね、はいはい、そうですね、それでマジックってせっかく出てきたんで、うん、お聞きしたんですけど、いろいろお家騒動もあって、うん、こう編成が変わりましたよね、フロントの。
そうそうそう。
どう、ちょっとあのお家騒動をまとめてもらってもいいですか、どんな感じなんですか。
その今まで、バスケットプレジデント・オブ・バスケットボール・オペレーションズが、
はい、
バス家の、まあ、オーナー、レイカーズのオーナーが、
はい、
の、次男のジム・バスが、うん、やってたんですけど、
その、
お父さんが亡くなった後に、
はい、
で GM はミッチ・カプチャックでずっとその、お父さんのジェリーバスが亡くなる前からずっとやってたんですけど、
はいはいはい、
何やね、2、3年前になんか家族会議みたいなので、
はい、
ジムが自ら、
はい、
なぜか、
はい、
自分にタイムラインを設けたんですよ。いついつまでに、あと、あ、いついつまでにっていうか、あと何年までに、はい、コンテンドできなかったらっていうか、つまり西で、そう、西で最低でもカンファレンスファイナルに食い込むぐら
い
にならなかったら自分はあのおりますみたいなのをなぜか言ったんですよ。そこからね、
そう、別に誰からも言われてない、
言われてないのに
自分から
言う、そう、なんでそのこと言うのかなみたいな、
でそれちょっと曖昧なんですけどね、
うん、そうそうそう、だからはっきり何年とか言ってないけど、まあ、2、3年みたいな、そんなになるわけないじゃないですか、そ
まだコービーいたんですけどね、
まあね、そう、引退するとは分かってなかったけど、まあでも競馬とかね、うん、の時期ですよね、
あのキャップかぶって落ちたんです、ジム。
そうそう、髪長いね、
そうそうそう、ほぼキャップかぶってる、
そうそう、そう、全然人前にほとんど出て
る、あ、そうなんですね、確かに浮かばないわ、
そう、
今のね、今のあれは ジーニーでしたけど、あれは何なんですか、
ジーニーは、一応なんだろう、ビジネスサイドのトップで、
はい、
でしかもレイカーズの、コントローリングオーナーっていう、ガバナーなんか、だからあの全部こう結局最終決定権があるのがジーニーなんですよ。ジーニーの方が妹なんですけど、で3番目、
はい、
それでそれはもうあのお父さんからの、まあ、死ぬ前に結構、
はいはい、
あの
きっちり
きっちりいろいろ
事業承継
とかそうそうそうやったんですよ。でそう、それジーニーがやってたんですけど、そのジムがいる間はすごい若いらしいですよ。ジーニーはバスケットボール側のことを何も知らないみたいな、
はい、
うん、だからこの人をトレードするとか、
はい、
この人を獲得するとかも全然知らないし、
はいはいはい、
でなんか内部の人とかもなんかこっち側の人はあっち側と会話したらちょっとなんか裏切り者みたいに思われるぐらいの、本当にもうなんか
や
っ
ぱ
りバカいちゃってるらしい
です。日本の官庁みたいなセクショナリズムってやつですね、
うん、あ、そうなんですか、
縦割りみたいなね、
うん、そう、だからなんかちょっと仲良くするな的な、そうそう、派閥みたいになっちゃってて、
はいはいはい、
でで、まあだからジーニーは、まあ、私はバスケのことはわからないからみたいな感じでやってたんですけど、ああ、まあ、あのなんだろう、まあ、いろいろ積もり積もって結局、ああ、最終的には、まあ、マジックを、アドバイザーとして、
はいは
い、いつでしたっけ、2月とかですね、
ぐらいですね、
うん、に、雇って、その時はただアドバイザーっていうだけだったんだけど、
はい、
まあ、そこからその時点であちょっと不穏な空気がみたいになって、で結局 ジムとミッチは太鼓、
はいはいはい、
でマジックがジムのポジションにつき、
はい、
でコービーの元エージェントの、
はい、
ロブ・ベリンカが
プレイボーイっぽい人、
そうロブローにそっくりな、
ロブローに
そっくりですね、
ロブロー
うんロブローが
俳優がいる、俳優がいるロブロー
が GM にハーデンのエージェントでも、
はいはい、
そうそうそう、
なるほど、だからそのなんかお家騒動みたいになってるけど、うんうん、その手順的には全く問題がないというか、まあ偉い人が社長の首を切ってマジックをつく、
う
ん、付け替えたよというだけで、特に何も問題はない、
問題はないんですけど、そうなった後に、はい、なんかジムとその長男のジョニー、
そう、そいつは何なんですか、長男、
長男なんですよ、長男 長男はね、なんか、まあ、何かしら関わってるんだけど、 あんまやだ、顔とかも私分かんないし、見たことはあんま見たことないんですけど、なんかまあまあ関わってはいるんですけど、な
ん
かその2人がなんかどうやらちょっとジーニーをなんだろう、トラスティー、なんかあん詳しいことは分かんないですけど、いろいろ決定するなんだろうためのこう席が何席に決まってるのを、がジーニー、ジム、ジョニーじゃなくてもう一人弟かなかなんかだったのがジーニーを外そうとする動きを二人がなんかしたらしくって、それをいち早くジーニーが嗅ぎつけてやめさせたみたいな、でそれは本当になんか父親の遺言とかを見てもそうなれない、もうジーニーが絶対的に決定権、最近決定権があるようにっていう風にやってるからそれに反してるみたいなので、まあ、却下されて、でつい最近その一席持ってたジムがそこから退いて、妹のじゃあなんか全部ジェなんですけど、そう、
ジェニーが妹、
うん、
はい、
がそこに入ったっていう、それで全部ジーニー側で固まったっていう、それで一件落着したんですよ、一応。
なるほど、一応無言を起こそうとしたけど失敗したと、
そうで、そうクーデターみたいな、
はいはいはい、
起こそうとしたんだけど、でその時なんか5月に裁判するみたいにしてたんだけど、多分それもないのかな、
なるほど、う
ん、もうなんか落ち着いたんですよ、
あ、じゃあよかったですね、
あ、落ち着いた、そのジムとジーニーお互いがお互いをこう、はい、蹴落とそうとする動きはずっとあったんですよ、そのジェリーが亡くなってからお父さんのジェリーが亡くなって
から、まあそもそもなんか仲が良くないっていうか、
めちゃめちゃ仲
が良い、交流がない。
で、ジムとマジックはめちゃめちゃ仲悪いです
よね。あ、そうなんだ。だからマジックなんか出てきた時点で、
そうそうそうそう。
はいはい、
うん、てかもう本当にジーニーとマジックが超仲良しなんですよ。出会った頃からマジックがドラフトされた時に、マジックとジムが同い年で、
はい、
ジーニーと2個違いかなって
、
だから。うん、ドラフトされてきた時からずっと、
はいはい、
お兄さんみたいな、
あ
むしろそっちの方がお兄さんみたいな感じで仲いいんですよ、
なるほどね、
だからマジック連れてきた時点でもうジムはあれって、
そうですよね、
でも何も知らせられてなかったって聞きましたけど、ミッチとジムは、はい、寝耳に水です、
うん、そこでしかもなんかマジックが、そのアドバイザーになった時点で一応そのジムとミッチの上、
はい、
みたいな感じになったから、
はい、
まあ、そのトレードデッドラインの前だったから、はい、そういうトレードとか全部こうマジックに話を通してねみたいな感じだったのに、
はい、
それを一切なんかせずに、なんかカズンズの、
はい、
がトレードされる時にいろいろあったし、
はい、ありましたよね、
それもなんか全然聞いてないみたいな、
みたいな、
そうそう、ありましたね、
結局ね、しなかったけど、
はい、
マジックとか ジーニーはその話を全部後から知ってっていうのでもう信頼関係が
ほうれん草ができてないよ
ね、そうそうそう
そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそう
そうそうそうそれがもう皆無だったってことで、
はい、
で晴れて今一応なんだろう一つにこうまたまとまったみたいな、
うん、
はい、バスケットボールサイドと、
ね、
うん、ビジネスサイドがこう、はい、収まったっていうので、まあ私としては 良かったなと、
そもそもね、でも妹って、まあ、長女なんだけど妹の方がね、その最高権力者で事業承継の仕方時点で火種は残りそうだし、どうしてやってるかって言ったら、そのジムさんが相当使えないんだろうなっていう、なんか推測になっちゃうんですよね。
ジムはずっとなんか全然違うことやってたんですよ。
なるほど。
競馬、
え、馬主、
うん、なんか馬育てたりとか、馬のトレーナー、
馬主じゃなくて生産者、へえ、
かなんかで、ずっとなんかもうバスレンターズのこととかはやらずになんかやってて、後からこう来たんですよ。だからジーニーはもう本当に昔からずっとこうお父さんの元で修行してたから、まあ、当然っちゃ当然なんですよ。
なるほどね、
はい、だから妹だからとかそういう順番とかもよりもなんか経験値っていうか、
は
い、
なるほど、うんうんうん、まあ、それはそうですよね。
一番適してるのはジュニーなんですよ。
要はちょっと僕もアホでしたけど、要はレイカーズだけがそのジェリーさんの財産じゃないわけですよね。そのなんかレイカーズに関してはその次女に事業を託したけど、要は他にもいろいろ資産があって、
そうですね、
ジムはそのわけですね、きっとね。
そうそう、昔はないけど、インドはなんだっけな、ホッケーだっけな、なんかね、いろいろあったんですよ、チームが、うん、
あ、チームも、
チームっていうか、うん、いろんななんかこう今ではないような、
なるほど、
うん、ちょっとマイナーなスポーツのチームだったりとか、はい、もやってたらしいです。
なるほど、ようやく分かりましたよ。
なんかうちがすごい平和だなって。
いやいや、
うちの方とホリンジャーとコーチが合わないみたいなあるじゃないですか。こいつを使えみたいな言われちゃってるみたいなありますけど、
あれはね、インカムつけるみたいな、
あれはオーナーですね。
イエーガーのあれですね。
その話じゃないですか。インカム、あのコーチに
アメフトワンじゃないですか。
って、あのオーナーが言い出したんです。ちょっとオーナー変わり者ですよね。まあまあ。
相当変わりますよね。あと、その同じ時期にいろいろあったのが、トニー・アレンに公開でファンの前で俺とワンワンしろとか言って、最初ギャグだと思っていいよとか言ってたけど、だんだん本気っぽくなってきて、トニー・アレンがなんでお前出なきゃならんかみたいな感じでちょっと思ってたりとか、
ちょっとビベック系です。ビベック・ラナディーブ系です。
キングスの、あでもあれは
ちょっと新型系の人です。
新しい
エキセントリック系です。
まだね40手前ぐらいですかね。
そうそうそう、
成り立てか手前ぐらい。
いつからメンフィスの
オーナーやってるんですか？オーナー5年ぐらい。
あ、じゃあ
そうですね、家がになる、ならないくらいじゃないですか。なるホリンか、
いや、家がなる前だね、多分。
ですよね。うん、ホリンズの時から。あ、
そう、ホリンズの最後の方。
ニューリッチ系です。
だけど、結構まだ、ニューリッチ系のオーナーの中では実力不足なのか、やっぱり、うん、多分、会社が安定しない時期があって、全然最初、オーナーの顔が見えないって、新しく買ってくれたけど、誰なんだろう、面接にも全然来ないし、みたいなのだったのが、その、あのインカムつけろとか行った時はなんか会社が絶好調だったらしくて、よし俺もバスケ口出しちゃうよみたいな、そんな感じで結構いろいろやってたんですけど、その後なんか会社がハックされて、なんか、
テック系なんですか。
そう、テック系なんですよ。テック系で、しかもなんかそのセキュリティとか系なはずなのにハックされてやべえみたいになって、また黙ってる最近ね。
あ、そうなんだ。
このなんかオーナーが、僕ずっとなんか思ってたんです、まあ、全 NBA も他のメジャースポーツもそうなんですけど、これだけビジネスに長けてて頭いいはずなのにめちゃめちゃバカなこと言いますよね、みんな。
なんかこう、
とんでもないですね。
ついなんか言いたくなっちゃう、
うん、そうですね。だからおもちゃと思っ、うん、あ、
でもエゴがね、そこまでやっぱり、なんだろう、
すごいですね、
上り詰めた人ってやっぱり多少エゴがあるから。
だからスティーブ・バルマーとか、マイクロソフトの元 CEO のなんか振る舞いじゃないですよね、まず。なんかあのパニクリ方とか。
いや、でもあれマイクロソフトの
時から、そうそうそうそう、ね、あ、よくネタになってましたね。
なんか、なんか怖い、ちょっと行きます
よ。なんか急になんかあのビル・シモンズとインタビューして、そういうやつを聞いたんですけど、急にめっちゃ大声出すんですよ。
はいはいはい、
テンション上がって。
テンションおかしいですよ。
はい、すごい。まあそれが逆にそういうエキセントリックなところはまだね、
うん、でもあんまり口出しとかあんまりしてないっぽい。
まあしないっぽいです。でもなんかいろいろ考えてるらしいですね。
あ、そう。
彼はでもこれは良かったんですけど、なんかチケットの制度とかもか、やっぱリセールマーケットがもう本当にはびこびすぎてて、そこをちょっと変えたいみたいなこと言って
ました。なんか彼はオーナーと としてはいいんじゃないかなって思って、なんかあんまりなんかチームとかそういう口出しっていうよりも、
バスケとかね、
バスケよりなんかどういう、なんだろう、リーグとしてみたいな考え方をしてると思う。うん、でどうなったのか分かんないけど、クリッパーズも、まあ、ステープルズシェアしてるじゃないですか、それを移そうかみたいな、イングルウッドっていうのが空港の近くにあるんですけど、そこに今、NFL のスタジアムを作ってて、ラムズ、今シーズンっていうか昨シーズンから LA に戻ってきたラムズ用のスタジアムを今建設中で、そこに多分、同じ施設なのか分かんないですけど、グローかみたいな話があったっていうのはなんかちらっと見て、結局どうなったのか分かんないですけど、
さすがに LA に住んでるとこれだけクリッパーズ嫌いの投げさんとしても情報は入ってる。
そうですね、今クリッパーズよく詳しいなと思って、
いや、
クリッパーズファンからブラックされて投げさんにしても
、そうなんですか
っていうのがなんかたまたま発見した。なんか誰かが引用 RD してて、でなんか見えなかったんですよ、引用が。
なんだろ
う、だから削除されてるのかなと思ってクリックしたら、あなたはこのユーザーからブロックされてるから見えませんって書いてあったら、おおと思って見たらなんかクリックしてすごい申し訳ないなと思って。
僕もでも僕はレイカーズファン、ウィザーズファン、スパーズファンからブロックされてますからね。
それはでもたまたま分かるんですか。分かんない、
だからそのやり方で分かる。
ああ、そうそうそう、ないと。
そうですね。
わかんないです
ね。はい、別にこっち知りたくもないですけどね。そこは。
たまたまだから。
確かに。
うん、でもちょっと面白い。
まあレンタルファンはブロックサイトもしょうがないからね。
いやでも今のレイカーズファンなんてあれじゃないですか、可愛いもんじゃないですか。
確かに
強くないし。
でも僕はレイカーズファンじゃない人の中の中、レイカーズファンじゃない人でレイカーズを好きな人コンテストを僕1位だと思うんです
よ。好きなんですか。
ファンではないですけどね。ファンではないけどレイカーズ好きな人コンテスト1位だと思います。
そう、だから私の目標としてはマークさんをまたレイカーズ嫌いにさせるのが、
そうそうそうそうそう、
あ、強くなったら嫌いになる。
そうそうそうそうそうそう、今はまだ可愛いです。今は可愛いです。
あまり可愛がってます。
憎いくなりたいですね。あのプレーオフであのなんかなんだかんだで押し切る時のハァーってなる時のね、
僕もウェバー時代はマジ嫌いでしたね、レイカーズ、
もうキーってなるレイカーズを見たいです。
あとちょっと何年か、あと数年待ってください。
そうですね、
じゃあ最後だな、どのようにこれからみたいなのを聞いてくださったの。何年計画ですか。
いやだから本当にそのドラフトかどうなるか、そのロッタリー、まずドラフトロッタリーで
何位になるかと、
そう、何位になるかでも結構だいぶ運命が変わるし、
そう変わりますよね、うん、今回ロッタリー相当大事ですよ、
うん、
レイカーズ。
そう、
なるほど、なるほど、
ドキドキする。それ
すごいらしいですよ、今年は。
だから誰がいい
のか、めちゃめちゃ変わるらしいです、それは。
まあ一人で変えちゃうもんな。
だからもう本当にそれと、でも実際のドラフト、
はい、
でそのピックをちゃんと使うのか、
確かによく考えたらそこのポジションによってね、誰切るかとかも変わってきますもんね。
そうですね、
そうそうそう、だからそれがまあ一段落、うん、夏のあれが一段落して返さないとなんと
も言えないですね。いや、
プロテクトとかもありますから、
あ、
3位以下
だから、3位だから、そうそうそう、
3位じゃないとダメ
なんです。ああそうなんだ、うん、あ、それとどこのチームに行っちゃうんですか、3位以下、あ、4位以下、
フィラデルフィアですよ。
ああ出た、
すごい
リアル
ですよ。だから絶対にでも4位以下3位以下ってありえるじゃないですか、普通に、
うん、
一番確率が
可能性が、
だからあれめちゃくちゃ大事です
よ。だから何だろう、一番最下位にはまあならないじゃないですか、多分もう絶対ネッツがもう、
ああそう
ですね、そのあれなんで、
はい、
だから最後が2番目だと、
はい、
50何パーセント、
はいはいはい、
で最後から3番目だと49とか、なんかそういうなんか微妙な数パーセントの差みたいな、
はい、
それでもまあ半分よりいいか悪いかぐらいの違いなんで、
このままいけばって感じですか、はい、サンズ、ネッツ、レイカーズが少し離れてますね、
うん、あでもレイカーズ21勝もしてるんだ。
うん、21勝もしてるん
だ。でもほらここハーフゲームだから 0.5 ゲームしか違わないんですよ。
ここの争いは激しいですね。サンズとレイカーズ、これ対決ないですか？直接
勝っちゃったんですよね。
1ゲーム一気に。
そうなんですよね。ちょっと前に何週か前に勝っちゃった。
そうですね。じゃあ今後の展望はそのロッタリー次第ということで。
そうですね、まあでも私としては、まあ、なるべくいい若手がこのままちょっと育っていけばなっていう、
はい、でもよっぽどのそれこそロンゾーボールが入ってきてマジで本物でとかっていう展開にならないとうちに言われたくないでしょうけど、デンと思うことがあるから結構大変は大変
ですね。そう、そこがね、
まあうちのことはいいです。そのモノマネしなくていいですよ。まあお互い頑張りましょうということで。レイカーズの話をそうそう締めようかどうですか。マークさん何かあります？レイカーズに関して最後。
いやもうあの頑張れよって感じ。いや早く強くなってほしい。
嫌わせてくれよと。
そうですね。した僕もなんかもうちょっとこうパッションを持って見れると思うんですよ。今はただなんかいいバスケを見たいとかそういうのあるんで、もう本当レイカーズが負けることをこう期待したいですね。はい。
そうですね。応援しちゃいますもんね。
そうですね。はい。今はだから僕はまあニックスとレイカーズ、セルティックス、はい、そこら辺はやっぱ強いとやっぱまあ盛り上がるかな。
まあセルティックス順調だね。ね、
まあそうですね。
すごいじゃないですか。
ちょっとニックスが本当に最後に強かった。最後に強かったあいつ
なんだ。そうなんですよね。
なんかしかもなんか方向性が。方向性がっていうかどうするんだろうみたいな。
だ今はもうレイカーズは断然いいと思いますよ、状態は。
うん、状態としてはね、
うん、断然いいと思います
。レイカーズニックスの話、それでもセルティックスよりもレイカーズの方がいきそうですか？マークさん的には。
なんかポテンシャルはレイカーズも断然あると思います。
マジっすか、すげえ。
セルティックスってポテンシャルないじゃないですか。
あいつらまだなんかピック持ってるんですよね。
そうですよね。
今年もしかしたら1位とかも。
そうそう。
どうするかっていう、
ね。ああ、まずはどう隠
すかっていう。あ、そっか、そうですね。
そこでもうそこと信じするのか、なんか、オプションが多いから逆に難しいと思います。レイカーズはもう育てるだけで、まあ、だけっていうか、まあ、それは、
まあ、ありますよね。はい。はい、ということで、じゃあ、とりあえず良かったですね。マークさんも、未来明るいというお墨付きも得て。
まあ、実際ね、目の前にしてディスってもらって。すごい雰囲気になりそうですね。
はい。じゃあ、いろいろお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ、本日のメインテーマに参りますか。
はい。
今日はですね、国際結婚について、はい、投げさんにお話を聞きたいと思いまして、
はい、
で、ね、もともと帰国子女なんで、
はい、
ちょっと普通の本当に純日本人がいきなりアメリカに嫁ぐとは話が違うかもしれません。
そうそうそう、うん、だからなんか国際結婚ではあるけど、
はい、
多分なんか一般的ななんか、うん、そういう状況とはなんか悩みとかもあんまり違うのかなっていう。
はい、あれベントモックスアウトで確かなんかマークさんが自分の自己認識はアメリカ人みたいな話をしてたと思うんですけど、その時投げさんなんて言ってたんでしたっけ。投げさんも中身アメリカ人かなとかって言ってました。それとも何かちょっと覚えてる、マークさんがそう言ってた
の。だから僕らはあの収録中にドラ焼き食べてるんで、はい、ドラ焼き食べてるんで多分アメリカ人かなと思いますけどね。ここはこういうところでしっかり食べるところがやっぱり。
え、そっち。
そこ、
はい、ちょっと思ってましたけどね。
あ、食べてないよ
これが。
そうなんですよ、日本人っぽい。そうなんですよ、ここ日本人なんですよ。
あ、
はい、もう一回言うぐらいで食べ出しますよね、日本人って。
あ、どうぞ、
だから食べた
い。そこ待ってないです
食べなさいみたいなね。まあ、その、結構、まあ、仕事のセッティングなんだったら。
平気でこう、食べちゃうところがアメリカ人。
そうですね。まあ、当たり前のように。
国際結婚をテーマにしつつ、まあ、日本人、アメリカ人の話題をしていただいてね、マークさんを写真入れてもらって。はい。じゃあ、まずどんな切り口からですかね。
はぁ、なんか、国際結婚で。
あ、そうです。そもそも、旦那さん、ちょっとどんな国籍とかバックグラウンドを。旦那さん
はアメリカ人。
アメリカ人ですね。うん、はい。
国人です。
アメリカ生まれのアメリカ人、
ロサンゼルス生まれのです。
ああ